HIC。
なかなかいい歌だったですね、新宿ダダ。
そうですね、
ええ、やっぱあれですね、スロットマシンが友達なのさって3番の歌詞がありますね。キラウエユコかと思いましたよ。
ちなみにキラウエさんまたスロットは行ってるんですか？
行ってますよ。
あ、行ってます。最近では何を？
最近私あの自分の好きなあのエウレカしか歌わないです。
あ、そうなんですか。
ああ、エウレカ一筋。まあ、だからなんだって話なんですけどね。というか、やっぱスロットマシンが友達なんですね。
はい。
まあまあ、否定はしないですね。
ちょっと、日の国ダダっていう名前にしますね。では、続いてのお便りですけど、はい、福岡県宗像市からいただきました、45歳会社員、ラジオネーム、この部屋ガス臭い。
ございます。
ありがとうございます。
読売新聞が1月9日の深夜、高市首相は、9日、1月23日に召集が予定されている通常国会の冒頭で衆議院を解散する検討に入ったと伝えている、衆議院は2月上旬、上中旬に実施される、あ、2月の上旬もしくは中旬あたりに実施される公算が大きい。首相は、まあ、参議院で現在少数与党が続いており、政策実現の推進力を得る必要があると判断したと見られると報じました。いよいよ先端が開かれるのか、頑張れよろずや IBB ということをいただきました。2月ね、これまあ、内閣支持率なんですけど、今、まあ、現在非常に高水準で推移しております。はい。読売新聞の全国世論調査では、昨年10月のこの高市内閣の発足当時は 71% で、まあ、今度12月は 73%、 要するに7割以上の支持を集めているということで、現在自民党の会派は衆議院で199議席、維新と合わせて、233議席だと。で、ギリギリ過半数の233を回復したものの、参院では少数与党のねじれ国会が続いていると。自民党は国民民主党から、26年度平成、これは、2026年度、の予算を早期に成立させる協力を取り付けてはいると。ただ、まあ、国民民主党の、連立入りには支持母体の連合が否定的で、首相は不安定な国会運営を、に懸念を示していたということで、まあ、選挙でさらに、数を増やそうということを、まあ、狙っていると。まあ、ありそうですね。
増えるでしょう。これ
増えるでしょうね、こんだけ人気が高ければ。
でもっと言うと、今回のそのね、イスラエルのね、700人以上の方の虐殺を肯定するような左派がこう露見したことによって、さらにその
それは後でこの後のお便り
で出て
きますんで、まあまあいいんですけど、はい、まあ、ともかく選挙がまあ2月だということになると、はい、ほぼほぼもう準備段階ないですよね。
ですね。
だからもう今大慌てでポスターだとか、うん、いろんなチラシだとか、まあ、動き始めると思うんですよね。で、これいろんなところに影響が出ると思うんだけど、はい、これから印刷屋が ほとんどパンク状態になってくる
でしょうね。
一気にね、
はい、
で特に安いところ、うん、プリントパックとかすげえことになるんですよ。
ですね。
死人が出るんじゃないかってぐらいに、はい、もうプリントパックに、はい、まあね、注文が集中する可能性があるわけで、
はい、で冒頭のね、はい、謎の幽霊印刷会社もね、もうプロモケでしょうね。
一手に引き受けますからね、
はい、
でもそんな何人も出すのかね今回。
まあでも、はっきり言って、そのもう、いや、
だってさ、今からさ、
はい、
これから、例えばこの地域のね、候補予定者として、この人を選びましたとかって発表がするわけじゃない。はい、知らない人ばっかじゃんだって、今さら出したってさ。
うん。
で、知名度がもともとあるような、なんかタレント議員とかだったら別だけど。
探してんじゃないですか、タレント議員を。
いないだろう、今もう。だってもうラサール石井にまで蹴られたわけですよ、あそこは。
まあまあ、まあ自分はラサール石井を、まあ、押すか押さんかはね。
まあまあ、それは話別として、
はい、
で、いやもう、自利品だと思うよ。
まあでも金は腐るぐらいあるんで、やっこ。
まあだからといってさ。
かかしいっぱい立てて、比例復活。で、まあ比例だ、あの、
ただね、単独一位。うちで掴んでる情報では、はい、本当に支持者が減っちゃって、
はい、
で、あと、その、投票先、投票行動という部分で言うと、もう完全に分散しちゃってると。で、例えば前の選挙ぐらいの時に令和に入れてくれた人が、大部分が、例えば7割ぐらいが、もう他の党に目がいってる。
まあ、賛成党行ったりとかね。
賛成党、あと国民民主、まあもちろん保守党とか、あの他のところもあると思うけど、そういったところに分散しちゃってて、で、あの、令和に対する期待値っていうのがものすごく低くなっちゃってる。
だって、防衛杯で乗せるだけですからね、あっこって。
だからもう、これは、えらいことになるだろう。うん、だから、私は、まあ、あの、前からね、下手すら2議席ですよって言ってるんですけどね。うん、あの、今のところまだ5議席ぐらいはなんとかいけそうだっていう、あの、データが各新聞社とか出してますけど、はい、俺、2議席行く。
いや、5は行くと思いますよ。
あ、そう。
はい。
あ、
まあ、1はどうでしょうしね、各選挙区で。まあ、復活で。
これは、政治評論家の平上英子さんに伺ってみましょう。今後のこの政局、どういうふうになっていくのか、永田町ではどういう情報を掴んでいらっしゃいますか。
比例はまだ続けるってことでしょ。
うん。
比例はまだ続けるって意味、ちょっ
と違う。一時期ほら、比例の復活をなんかやめるとかやめんとかっていう、ね。
だからまだ制度上は同じ制度でやるんでしょうね。
そう、だからそれがね、もしなくなったらね。うん、
まあ、それ、それが一番大きいよね。
はい。
比例復活をいかになくすか。
だからそこはちゃんと維新に頑張ってもらわないといけないなって思ってますよね。
だからまあ、今回この、ね、大阪5区の場合は、まあ、ちょっと候補者が増えそうじゃないですか。
はい。
なので、その、そういった意味で言うと分散する可能性が非常に高いというのと、やっぱあの、ここへ来て、あの、なかなか香ばしいんで、そのお便りもう読んじゃいましょうか。はい。こちら、大阪市天王寺区にお住まいの、45歳主婦、ラジオネーム、ミャクミャクのミャクハク。
ありがとうございます。
令和新選組、高谷良、副党首、副党首というか副代表なのかな、あれ。一応。
そうですね。
はい、の会見を見て思ったのですが、会見ってこれは1月9日、金曜日に行われたやつですね。はい、高谷さんが、超党派の議員団で、イスラエルに行って、そこでイスラエルのネタニヤフ首相と面会をしたというのが報じられて、はい、何やっとんねんというふうにポンセが言ってるというやつです。
はい、
で、その会見を見て思ったのですが、大石明子って、やっぱダメですね。
ダメだと思います。
ただの極左おばさんですわ。いちいち顔に出とるし、言葉遣い悪いし、この人の手下が、さんと近畿令和ボランティア集団。
絞りかすです。
というアカウントを作って牽制していますやん。すいませんね、関西弁が変で。気持ち悪いでしょ。ね、見たらわかりますけど、ほんま、極左の年寄りばかりです。はっきり言って、古い。古すぎる。早くインドを渡したってくださいとのことです。どちらの支持者の方なんですかね。維新の支持者の方かもしれ
ません。いやでもね、もう
初めていただきました。ありがとうございます。
もう維新の支持者であれば関係ないです。
関係ないですね。
令和がひどいと思うやったらそれはね、善ですよ。
善っていうか、令和がひどいって事実ってか、はい、これファクトですもう完全に。
そうです。
もうこれ、ここまでね、
うん、
まあ、あとでまたこれこの後実は IBB ジャーナルもあるんで、あんまりこう同じネタやりたくないんだけど、ただ、まずさ、今回の一件で言うと、田谷さんがイスラエルで行きました。うん、
はい、
ね。で、党にそれを話をつけてませんでした、うん。で、つけなくてもいいんだよね。
そうです。
別に、そういう場合につけなきゃいけないっていうルールがあるわけじゃないと、
はい、
令和の中で。
そうです。
だから別に、田谷氏は何も悪いことしてないわけ。うん、で事実、まあ、その前に、なんかシンガポールに行った大石明子かなんかもいるわけだろ、なんか。
そうそうそう。
ね。で、だから、それをまた後でゴニョゴニョ言ってたりするんだけど、うん、で、さらに、イスラエルに行きました。で、行って、 なんかそのハレンチなことをしてきたとか
とか
じゃ
ね、
じゃなくて、うん、とりあえずその政治の話は一応してきたと。
私も結構タイトなスケジュールやったみたいです
ね。みたいですね。はい、でもちろんそのまあ あくまでその議員団の中でも端っこの人じゃないですか。どちらかというと。
みんな笑顔でね写ってる写真の中で一、うん、人だけこう真顔で写ってたっていう。
まあまあまあ。
だからどれだけこう真剣な。そういう立場で臨んだっていうの、臨んだのかっていうのが、やっぱりその政治生命をかけて、臨んだのかなっていうのはすごい分かるような写真でしたね。
で、それをその知らなかった大石が、
はい、
その日本からその自民党を中心とする議員団がイスラエルに行って、たというその報道を受けて、さもしいと。そのイスラエルからその軍事関係のなんかこう技術みたいなものを買うような話があって、はい、さもしいと。まあ、じゃあ言うな勝手ですよ。
そうです。
でところが、その、サモシーといった集団の中に、令和のお仲間がいたからびっくりよって
話だ
った。
ああ、そうそう、
ね。だから、そこの部分でさ、
は
い、その、連絡が言ってないっていうのは、はい、単純に言えばさ、大石、お前嫌われてるぜっていうふうにしか思えないんだよね。
だから、それがあるんですよ。腹だったんですよね。
で、はい、でもそこからヒステリーが始まるわけですよ。それで、まあ、記者会見に至るわけだけど、で記者会見は、基本、田谷氏の、話を聞きたい記者会見じゃないですか。
そうですね。でも。
で、一応その、まあ、まあ、マスターオブセレモニーじゃないけど、MC 役として、はい、高井幹事長が出てくるのは、まあまあいいでしょ。
ああ、そうですね。
大石が出てくるわけよ。
はい、
もうなんか、千葉吉兆のお上みたいな感じで、だってなんでいるんだみたいな感じで。
おかしいんですよね。だからその、だいぶその、ね、大石に関してはもうハマスにもうベタベタなわけじゃないですか。でなると
大石明子もうニアリーイコールハマスだからね。
となるとほんまに出るべきなのは仮に出たとしてもね、
うん、
串越さんが出るべきだと思うんですよね。
だからその直接関係ないね。
そうそうそうです、
うんうん、でもやっぱ出てきたいわけ、
はい、
であれはねもう確実に大石明子の中にその高橋をもうその追い出すと、はい、令和からその既成事実を作りたくてしょうがないっていうことが出てきたんだ
と。だから大西恒樹さんの時もね大西恒樹さんは右だから排除するってことをね当時の自分がね入ってないライングループがありましてその中で言ってたみたいですね。うん、ね右を排除することをなんか賛同しますみたいな。あこれは大石旦那の話ですけど森いや不思議あちゃうって岡田じゃなくてね、はいっていう方がね言ったみたいですけど、まあ、ね、それと同じようなことが実際に国会
岡田茂彦、うん、
はい、
なんか今そんな言葉が今天から降りてきたんですよ。
ああそうですか。
なんかな誰が俺にそれを言わせたのかわからない。
あ、
まあ、ふっとそんな名前が、
ええ、
天の声が それで一応大阪府庁で検索。
まあまあ、がね、言っていたっていうこと、過去の事例があるわけですよ。で、その事例でだいぶ、また令和の支持者って離れたはずなんですよね。
うん。
恒樹さんのファンでかなり多かったんで。
はい、
で、まあ自分も結構恒樹さんの講演会とかも行ってたんで、
はい、恒
樹さん好きやったんですけど、はい、あくて厳重注意でよかったんじゃないかなと思うぐらいの、
はい、
まあ治安やったと思うんですけどね。その恒樹さんの表現の仕方も悪かったっていうのがあって、それはゼロではないですけど、でも除名まで行くことはなかったろうと。でもその除名まで行くことなかったろうというその行き過ぎた処分の裏にはそういうあいつは右だから排除するっていうような
そもそもね、
はい、分断思想
いや分断もそうなんだけど、はい、その今回は、
はい、
そう令和新選組としてはパレスチナのそのガザ地区におけるその人々を守るんだっていうのが一つのまあ当然としてなんかまあ党内コンセンサスがまあ取れているということになってるわけです、
はい、
でで、その中で、その、ガザの中で、その、ガザイコールハマスみたいな位置づけにしちゃってる人がいるわけですよ、その、大石明子という人が。で、ガザとハマスはイコールじゃないから、
はい、
ガザ地区の中に救ってる、
はい、
自回りのヤクザみたいなのがハマスだからね。
うん、
で、それをその、言ってみやさ、その市民から、テラ線分取ってるようなもんじゃない。
はい、
で、結構な銭をかき集めてて、ほいで豪遊してるような奴らですよ、うん。で、それが、そういう質問が記者から飛んだ場合に、その大石明子はしどろもどろになってるわけよ、今回。
そうですね。
もう。で、まあ、さらに言うと、まあ、イスラエルに行ったということ自体が、うん要するに、背信行為であるかのような、
裏切
り行為であるかのような、は
い、
その、レッテル張りをやってるわけですよ。はい、だって、その、 我々はさ、日本国はイスラエルあるいはパレスチナ両方とは別に戦争してないわけだから、
だからどっちも親日国なわけじゃないですか。
だから話をしに行くっていうのは自由なはず、はい、
そうそうそう
そ
う。
でそれがいかんっていうのはふざけた話で、
はいはい、なんでそのね日本の敵を作ろうとするのかと。
だからともかく大石明子はともかくハマスべったりだから、はい、ハマスの、
いやもうハマスに引っ越したらええやんって話。
ハマス、いやハマスって地名じゃねえから
な。まあまあそうですけど、パレスチナにね引っ越せばいいやと。
もうで、だからその俺思うけど、大石があのいろんなとこでね、
はい、
その振りまいてるそのガザ情報とかハマス情報とかって、はい、ものすごい偏ってるんですよ。
はい、
でともかくイスラエルは悪の権化でとんでもないと。であいつらただの殺戮者であると、
はい、
でハマスはあのパレスチナのガザの民を守っている守護者であるっていう言い方をしてるんだけど、この図式はもう極めて危険でね。
いやいや、そうだと思うんですよ。
でそれまたね、その大体大石なんてものを信じてるやつは、うん、本当は情弱なんですよ。
いや、情弱なのか情弱に相手になってるのかどっちか。
いや、まあ、いずれにせよ情弱なのよ、
はい。
我々はさ、情弱で生きてられないから、いろんなことで情報を集める人間だから、
はい、
だんだん大石のペテンがバレてきたわけ。
そうですね。
ね。で、それだからもう、結果的に、まあ、離れていったわけだけど、うん、それ、未だに応援してるバカっていうのはさ、その、本当にその、本当に、あの、ブラインドを目にこうかけてさ、自分の欲しい情報しか入れませんみたいな感じで、大石さんの言うてはることだけは信用しますわみたいな、はい、そういう頭の悪いジジイとかがいて、はい、しかも元作用みたいなね、はい、でそれがそのガザでは本当あの子供たちが本当あの赤ちゃんが殺されてとかっつってさ、戦だからそういうことあるだろうけれど、
でもそういうのやったらだからね、最初のハマスの急襲であの子供36人亡くなったんですよ、ね、
そうですよ、
イスラエルの。
しかも相当ひどい殺され方をしてるわけです、
はい、でその遺族に対してお前は 何をやったのっていう話で、
何もやってないね、
はい、なんかそのイスラエルの人だけそのね殺されてももう仕方がないみたいな。
だからさ、
はい、
あのその大石が好きなポンスケとかさ、
はい、
その中で例えば元宝塚女優とかいるじゃん、
はい、
マリアさんとかさ、ね、あの人もおかしいなと思うけど、
はい、
そのまあ今回高谷さんがイスラエルに行った、
はい、
それによってガザっていうかパレスチナの地域にいる日本人が危険な目に遭う可能性があるあのっていうわけだよ、
は
い、ね、それはそのあの日本人 その国会議員がイスラエルに行ったってことで、
はい、
日本人に対して敵だっていうレッテルを貼る可能性があるというふうに言ってるわけよ、
はい、
ね、でだとしたらさ、その敵だって言ってレッテル貼ってもし日本人に攻撃するようなやつがいたらそいつこそ敵だろうだって。
そうですよ、
ね、
はい、
でなのにイスラエルに行ったってだけでその日本人が危険になるとかって言って、うん、そのガーガー言ってて、もう頭おかしいんじゃねえかっていう、はい、あのだからそういうような反応ばっかり。
でもね、今回のその事件、あの、今回のね、その大石のその発言を受けて、やっぱりその先制的自衛権っていうのは本当に必要やなと、すごく思いましたね。
うん、
はい。
話無理やり広げてきました。
いやいや、でもそうだと思うんですよ、結局、
はい。
結局やられる前にやってしまえっていうような思想が結局曲がり通るわけじゃないですか。
うん、
で、まあ、ね、もうハマスのことが正当化されるのであれば、やっぱ先制的自衛権っていうのは本当に必要なもので、
いやだから今回ね、うん、その大石明子が言ったのはその新聞記者から記者から問われて、
はい、
そのハマスに対してあなたはどう思ってんだと、
はい、
だから要するにその、ま、ガザの人たち、
はい、
のことを考えれば、ま、ガザイコールハマスみたいな位置づけになってるじゃん、はい、大石明子の頭の中ではね、でだからこ その攻撃を仕掛けたハマスに対してはその、ま、同情を禁じ得ないみたいな内容を言ってるわけで、それ言っていいんだったら、うん、俺自分で書いたけど、ハマスを日本に変えて、それで、その、ハマスじゃねえや、そのガザを日本に変えて、で、ハマスを帝国陸海軍に変えたら、はい、その日本の春秋案は、
正しかったってことなんですよ。
OK ですって、大石明子が言ってるわけだよ。これが
だからね、いやだから、その、どっちかと思うんですよね、どっちもいけないのか、どっちもいいっていうのか、どっちかと思うんですけど、
いや少なくともね、
はい、
俺、別にその先制攻撃がとかなんとかって、そんなことを論ずるわけじゃなくて、はい、大石明子の何が問題かっていうと、はい、あの人は世界平和を声高に叫んで、戦争反対を叫んで、タコ踊りデモとかやってたわけですよ。はい、戦争反対なんでしょ、
うん、
戦争反対であるならば、帝国陸海軍であろうが、ハマスであろうが、戦争は反対しなきゃいけないんですよ。
で、もっと言うとね、大東亜戦争の時の真珠湾攻撃もね、
うん、
狙ったのは軍事施設なわけないわけじゃないですか、
まあ、基本的にはね。
でもハマスは違うんですよね。音楽フェスで民間人を狙ってテロ行為をしてるわけですよ。
だからあれは戦争じゃないんだよ、あのテロなんだよあれ。
で700人以上の方
が犯罪だよ犯罪、
亡くなってて、その中に36人の子供が亡くなってて、で今もっとこう被害者数で言ったら1000人超えるわけですよね。
だってハマスだってロケット弾バンバン撃ってんだからね今。
でかつテロじゃなくて拉致をね、200人以上の方を拉致した、
はい、
そこに対してやっぱりそのね、イスラエルが反撃に出る前に何やってんのと、ハマスやめろという声をね、大石あきこが上げてたんだったら多分今の立場というのは取れるかもしれないんですけど、うん、上げてないわけじゃないですか。でイスラエルが何やってくれてんねんって話で反撃に転じた時点でわーやめろって一人でヒステリックになってアホみたいなね、なんか梅田でやってましたよね。
だからさ、もうなんか本当にね、
はい、
なんかもうああいう姿を見るとね、
はい、
なんて残念なんだろうと思うのよ。俺はほら、俺は ともかく最初から、ともかくイスラエルがいいとか、パレスチナがいいとかなんて俺は絶対言わなかったんで、はい、ともかく双方、殺し合いを速やかにやめなさいと。はい、ね。で、話し合いをしましょうっていうふうになぜ日本の国会議員を代表したつもりで言わないんだろうかっていう。
いや、そもそもですけど、はい、今回の件に関しては、はい、ハマスが攻撃した時点で、
はい、
大石あきこが、やめろと、うん、テロ行為をやめろってことを挙げなければいけなかったんですよ。殺しになってないわけですから、それを止めてれば。
もちろん、もちろん。
止めなかったこと自体が悪なんですよ。
まあそうだし、しかもそれを追認してるわけじゃないし、はい、あれは仕方ないんですって言ってるようなもんだ。はい、
で、パレスチナの中で、ね、過去の戦争でイスラエルが領土を奪ったからとか言ってるポンスキいますけど、
はい、
それ言うんやったらね、じゃあ、竹島にじゃあ軍事侵攻していいんやなと。まあ、過去実験しようぜと。
うん、
いやでもそれが正当化されるわけですよね。
だからもうね、過去にね、
はい、
それどこまででも遡っていいんだったら、
はい、
ね、そのもうちょっと落とし前つけてもらうぜモンゴルっていうような話になるわけだ我々は。
そうそうそう、
現行でどんだけひでえことしてくれたかっていうのはあるわけよ、
はい、
でもそんなこと言わないじゃん普通常識的に。
で、
はい、でその今ホットな戦いが行われてる、そこの先端を開いたのは間違いなくハマスが、ハンググライダーに乗って、音楽フェスに舞い降りて、めちゃくちゃなことをやったとこから始まってるわけじゃない
ですか。そうです、そうです。
で、ともかく双方やめっていうふうにやんなきゃいけないのに、やめらんないというで。
いや、考えられんすね。
むしろ、パレスチナ頑張れになっちゃってるじゃないですか。
はい。
その、大石あきこのやって
る。いや、そうです。だから、実際に令和新選組として、食料の支援という意味で、人殺しにこう、100万円渡して加担してるわけじゃないですか。浮いた予算をね、武器に回すっていう。
だから決してね、だから平和を求めてる党というか、平和を求めてる議員ではない。
戦争ビジネスなんですよね、やってることは。
という。
はい。
まあ、これについて、政治評論家、木田上優子さんに聞いてみましょう。どうでしょうか。
いや、全く、はい。
全く反対です。木田上優子、頑張れ。木田上優子じゃねえよ。ダダ上司、頑張れ。ということでしょうか。
いや、そういうわけではないですけど。
ええ、はい、あなた、今回の会見とかは見た？
3人並んでるやつですか？
3人並んでるやつ、バカ面されてるやつ。ええ、
何言ってるか私、全然わかんないです。
ああ。まあ、まあ実際
あんまりすって入らないっていうことですね。
あれさ、俺思うけどね、はい、記者もね大概だと思うのよ。質問が長いじゃん、だらだら皆さんね、特にフリーの方はそうです、はい、でそうするとね、返す側もそのなんか長いとかそのごにゃごにゃ言ってるから趣旨がわからないとかって逃げやすくなるのよ。で、ああいう質問ってね、逃げらんないように追い詰めなきゃいけないのよ。
だから産経でしたっけ、
産経だから経済、なんか比較的若い方、
堀田さんの後、
ああいうのが大事な
の。そうですよね、あの人できるわと。
でその前のさ、
はい、
令和の御用達のさ、
はい、
なんとかってお父ちゃんがいるじゃないですか。
ああ。
ね、
はい、
ホワイトスロープで、で、あの人がさ、
はい、
もう言ってみれば、あの人も誘導するわけよ。その、高谷さんから、その、なんか、現地を取り出したいわけだよね。はい、でもさ、高谷さんの方が頭いいから、はい、ちゃんと、そこらをかわすわけよね。で、出てこなきゃいいのに、ね、なんなのね。
いや、結局だ、今回の 会見で問題、高谷さんの問題てか問題じゃないんですけど、そもそも、
うん、
問題よりも大石あき子のその発言の問題の方が重要な問題になって
る、まあ、だから今もうあのこれ収録してるのが1月、うん、今日は10日土曜日の現在時刻16時、30分をちょっと回ったぐらいのところなんですけど、はい、もう俺のねスマホがね、うん、さっきからもうあの鳴り止まないの、
はい、
でその何かっていうとあのツイッターのねあのいいねとかリツイートをしてくださる人がこういるとこうブルブルってくるわけですよ、はい、ずっと、
うん、
もうで本当にすごいことになってますよ、はい、でおそらく私が一個書いたのがそれそんなだから他の人もいっぱい書いてるから、はい、
書いてますね。
だからもう、う
ん、あのねまさかね2026年に入ってね、うん、あの心の底から大笑いしたのはね、うん、令和の記者会見とはとても思えなかったですね。
初笑いというね、
はい、もう爆笑しましたもんね。ギャグで売ってんかと思うぐらいアホなこと言ってましたからね。
だからねここまでねそのレベルが低いかっていうのが一つと、
はい、
それといろんなとこから情報入ってるんですけどそのまあすでに山本太郎自体がもうガバナンス失ってるっていう
ガバナンスどころかバカンスっていう、
ああまあ多分2、3日経ったらおそらくまたあのポンタ状態で現れると思いますけどね、
はい、全身ポンタかもですね、
はい、でそれと大石あき子自身が、はい、もうメンタル総崩れになってるっていう話が出てきてるんですよ。でこれがね1箇所や2箇所じゃないんですよ出てきてる情報が、
はい、
俺のところに多分まあちょっとはっきり言うとあれだからまあ4、5箇所から入ってるんですけど、
はい、
あの内々でも何言ってんだか分かんねえって話になってるらしいですよ。で、あの、やばいっていうふうにみんな思い始めてる。だから、あの、メンタル崩壊してるじゃないですか。
まあ、だからメンタルどころがまず性格が崩壊してますけどね。
器じゃないやつが、
はい、
その、だから普通さ、謝ったりね、修正したりしてれば、うん、ね、あの人間ってうまくいくもんなんですよ、
はい、
ね失敗したとしてもそれやらずにずーっと来てるでしょ、
はい、
そうするとなんか今回言い跳ねあの突っ跳ねたとしてもじゃあこれは何なんですかってすぐ言われちゃうじゃない、は
い、いやあとねあの令和の声明があったじゃないですかあの、はい、ハマスが、
はいはい、
あのどの子でハマス人質解放しようと書いてるんですけど、
はい、
でもその前にまずイスラエルに謝罪しろって話なんですよね、
は
い、声明の前にイスラエルに謝罪し、
うん、
ハマスは人質を解放しろやったら分かるんですけど、うん、なんかそのイスラエルの人たちの民間人をねこう虐殺したことに関して何もこの謝罪する必要はないみたいな、そういうすごい不十分な声明なんですよね。
うん、
それを一週間考えて出したっていうほど頭の悪い人間が集まったような、
まあ、
まあ、団体なんかなというふうにすごい思いましたけどね。
いや、あの、多分そういう、あの、そういう分析をね、文章の責任をね、
はい、
多分大石が担っちゃってるんだと思うんですよ。あそこの中で言えばね。はい、で、そもそもさ、
はい、
文章力、国力のない人間がさ、はい、やってんだから、はい、ああなっちまうよ。だからやっぱ、あのちゃんとそういうあの作文能力のある人なんか
節々さんとか見ないんですかね。
言えないんじゃないの。
言えない。
私がやるって大石がやっちゃったらもうしょうがないからもうやらせるしかないになっちゃうじゃない。で下手にやったらさ責任問題になるじゃん自分の、はあ、全部だから逆に言うとさ全部大石に任せてもらえばいいやんなんていうじゃない。もう、だからあの大石に全て責任を背負ってもらっていなくなっていただくっていうのが最終的な作戦になると思うよ。
なんですかね。
ただそれを果たして八幡愛さんだとか、はい、そこら辺がやるかどうか知らんけど、うん、でただもうすでにその局面を通り越してるぐらいにひどい状況になってるなというふうに思いますよね。
そうですね。
これで2月に解散だ選挙だなんて言って、
はい、
は無理ですぜ。
いやとりあえずね高谷さんもそうですし八幡さんも、まあ、大島さんもそうですけど、
うん、
早くと本当にあの3人まとめて3人まとまってね、
うん、
どこかの党にその丸々移籍するだったりとか、ま
あ、もしくは会派を作ってね、
はい、
それで独立しちゃった方がいいですよ、
まあ、3人おったらいけますよね。
ねえ、
はい、
それでそれについてくる地方議会の人も多分少しはいるだろうから、
うん、そうするとそれ、まあ、伊藤さんとか行くんじゃないですか。
だから、はい、それなりのあのいわゆるなんていうの政党要件を維持できるかどうかってたらちょっとあれだろうけど、まあ、
まあねえ、まあ、保守党に行くのか、まあ、なんか分かんないですけど、
まあまあ、その何らかの形でね、はい、あの活躍の場があればいいと思うんで、
まあ、未来と交流でもいいと思いますしね、
はい
はい、
まあ、どうするんでしょうね、本当に。
はい、まあ、できたらね、たぶん、高谷さんとかは、ね、そのちゃんと保守系の第三極に行ってほしいなというふうにはすごい思いますけどね。
なるほど、
はい、
ということで、 令和新選組の今後の活躍を心より
崩壊です、ね、
お祈りする
崩壊を心より
頑張れ令和新選組なんかもうね
いや悪いことじゃないですよ。
いやでもね、はい、俺はこうなると本当にずっと思ってたから、
うん、でもねやっぱりね
ただねただ
犠牲が大きすぎるとも
ちろんそうですね、はい、いや我々にねその何らかのその武器があって、はい、戦えるようなそのもちろん予算も含めて、はい、あるならばいろんなことやったけど、うん、うちはそもそも金もなければさ、はい、武器もないわけなんですよ、はい、あ、まあ、できるものは言論でいろいろブツブツ言うか文章を書くかしかないわけなんですよね、はい、でそれでやっていくしかなかったんで私は5年はかかると思ってたんですよ。あ、ただ案外3年できたね、
はい、だからもうね、あとあの花田さん出すやったら今ですよ。
あ、月刊花田
さん、はい、今ですよ
まあでも、もう間に合わないと思うね、もう。
いや、でもそこはね、もう原田さんの力でね、もうやるしかないですね。
あ、どうすんのかね。
まあ、来月でも再来月でもいいですけど、あ、その選挙に合わせてやっぱ出していただくと。
今日10日、収録した10日だろ、はい、メール打っとこうか。
早くね、出すんだったら今しかないと思いますよ。
まあね。
はい、という。だそれがね、やっぱり高市政権の追い風にもなると思いますし。
まあね。
はい。
ということで、原稿料はもらってますからもういいんですけどね。
でもやっぱりその書いて原稿料もらうまでが仕事じゃないじゃないですか。ま
あそれはそうですよ。
やっぱりこう、はい、実際書いたものが載せられて初めて仕事が完了する
んですよ
ね。で、まあ、出すタイミングがね、まあ、どこかっていうのがあって。
いや逆にね、はい、ごめんもうこれ出せないわって言ってもうお金は返してもらわなくていいからって話になったら、はい、そしたらうちで出すけどねもうその時はまあまあいやちょっとなんか考えてみましょうと、はい、いうことで、一旦 CM に行きたいと思います、はい。
市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通り魔予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。